聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
はい。
こんな話簡単には聞かせられません。
聞かないで。
メッセージをいただきまして、おたおじさんです。
どうも。
祝どんどんどんどんどん、ワイワイ貿易万歳
万歳。
聞かせられないラジオ放送開始4ヶ月目にして、やっとスポンサーがつきましたね。おめでとうございます。ワイワイ貿易って放送で聞いたことがあったけど、既得なスポンサーさんはどんなところかなとホームページを見て納得、
うん、
聞かせられないラジオのサブカルチャーと同じサブカルチャー専門店だったんです ね。今度佐世保に行った時にぜひ覗いてみます。これからも聞かせられないラジオサポートよろしくお願いします。ではご頂戴いたしました。
先日ね、
佐
世保のワイワイ貿易に私もちょっと遊びに行ってきましてですね、尾形店長と話をしていたら、
いかがでした、
ワイワイ貿易のホームページがあるんだけれども、そこの掲示板に、聞かせられないラジオのリスナーが2人、スポンサーについていただきありがとうございます。
うわー、そうですか、ありがとうございます。本当は我々が頭を下げなければならないところ、リスナーの皆さんがそういう書き込みをしていただいた。
素晴らしいですね。ぜひラジオを聴く皆さん、ワイワイ貿易のホームページを開いて掲示板になんか書いてください。
リスナーの皆さん、グッジョブでございます。
グッジョブでございますね。
ナイスサポートでございます。
ありがとうございます。
はい、そしてプレゼントが当たった方からもメッセージが寄せられているのです。
はい、ハサミのヤマトさん、エグ侍のフィギュアが家に届きました。かなり感激です。これもね、ワイワイ貿易しか長崎では扱ってないということよ ね。貴重なフィギュア、喜んでいただけて幸いです。
今週もプレゼントバッチリ用意してますからね。この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。この後は今週のテーマ。
全く聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
謎のタクシードライバートラビスさんからメッセージが届きました。お二人さん、チョリ
ース
。
チョリース。
私のおすすめ漫画は和田真嗣のピグマリオ。和田真嗣知ってますか？
和田真嗣さんは知ってますが、ピグマリオという漫画はごめんなさい、知りません。
和田真嗣さんはスケバンデカで有名な方ですが、あと超少女アスカとかありますけれどもね。この作品はロードオブザリングばりの壮大なヒロイックファンタジーです。あらすじも書いてある。遥か昔、ルーン国の王子クルトは8歳の誕生日に、死んだと思われていた母親が実は幼女メデューサによって石にされていた事実を知る。クルトはメデューサを倒し、母親を元に戻すべく果てしない戦いの旅に出るというストーリーなんですが、この作品の特筆すべきところは何といってもその完成度の高さ。通常の単行本で全28巻を数える長さなんですが、膨大な伏線の回収率が極めて高く、ラストの大大演ぶりに感動、ダメ押しのエピローグで号泣。もう完璧なんですよ、ぜひ読んでください。ついでにこの作品に影響を受けていながら、未だグダグダな展開のベルセルクに爪の赤を煎じて飲ませてあげてください。かっこ笑いというですね、
辛辣ですな。でも伏線をきちんと拾うというところは、確かに最近伏線振るだけ振っといて拾わない作品って多いですね。
このピグマリオという作品はね、傑作ですよ。
あ、
私ももちろん読みました。
村山さんも好き？
好きと言われると好きなんですけれども、かなりなんていうのかな、今多分単行本とかって手に入りにくいのかな、再評価されるべき作品ですよね、これは。
いつぐらいの年代の作品なんですか？
もう多分30年ぐらい前に連載されていた。
そんな前なんですか？
はい。
それ知らなかったです、
だからスケバンデカシリーズが最初に連載されていた頃と前後して書かれていた作品ですよね。 だから当時の少女漫画のレベルの高さっていうのは、
うん、
ものすごいものがありますよね。
うん、
うん、和田伸二さんのピグマリオはヒロイックファンタジーの超名作ですね。
へ、うん、和田伸二さんというとやっぱりあの男性なんだけれど少女漫画雑誌にこう掲載を抱えていらっしゃる方って結構いらっしゃったじゃないですか、
まあ、柴田正弘さんとかね、
新谷さんとかね、うん、あ新谷さんごめんなさい、
新谷香織さん
ですか、香織さんとかね、はい、あのもうそのなんか代表選手みたいなイメージがありますけどね。
ピグマリオはもう一度評価されていいでしょうね。そう思いますよ、
はい、
これはすごい作品です。というわけで今週の聞かせられないテーマは、私が愛したコミック村山編ということで、先週の林田編に引き続きでございますけれども、あのですね、私も漫画好きなんでいっぱいありすぎて困るんですよね、
うん、
で、まあ、現在私が購読している漫画雑誌といいますと、
はい、
週刊少年ジャンプ。
お、ジャンプ読みになってる。
これは14歳の頃から一週も欠かさず買っています。
ということはもう何年ですか、
ね、もう四半世紀を超えてますね。
おお、
ね、なんだかね、意地になってるんですよ。これ読むのをやめたら、
うん、
一気に老け込んでしまうような気がして、毎週月曜日必ず買ってます。
そうです、集英社のビルの一角はもう村山さんが建てたようなもんですね。
そうですね、私にぜひ感謝してほしいと思ってます。そんなことはないんですけれども、それから、ジャンプスクエア、これはかつての月刊少年ジャンプです、うん、今名前変わってますね、それから週刊ヤングアニマル、これはね、うん、まあ買ってるんですけど、で、続きが出たら買っている主なコミックスとしてはですね、
はいはい、
なんかね書いてみたら結構買ってるんだなと思ったんですが、
うん、
クレイモア、四季、ベルセルク、フェアリーテール、お茶濁す、新世紀エヴァンゲリオン、機動戦士ガンダム WOF、トラブル、ときめきミッドナイト、バガボンド、のだめカンタービレ、
面白いね、僕と被ってるのエヴァンゲリオンだけ
だけですね、
機動戦士ガンダムも安彦さんのオリジンはずっと買ってますけど、
うん、
これだけあって一つしか被ってないんだ。
そうですね、
不思議だ、
うん、で他にも多分いろいろ買ってると思うんですけれども、パッと思い出したのがそれぐらいですよね、
うん、でも読んでるね。
うん、でもこれでもまだ読んでない方ですよね、きっと本当の漫画好きの皆さんからすると。
そうかもね、
うん、
まあ、でもこれは購入してる分でしょ。
そうですね、いや私は基本的に立ち読みをしない人間なので。
ですよね、
立ち読みしたり借りたりしないんですよ。本は買わないとダメだと思っているので。
今はほらネットカフェとかでお読みになられてる方も多いじゃないですか、
うん、ところがですね、うん、買わないと結局出版社とか漫画家さんにお金が入らないので応援してることにならないんですよ。
素晴らしいことです、
うん、
それは。
だから自分が好きな作品はやっぱり買わないと、
うん、
頑張ってこれからも書いてほしいですから ね、
あ、なるほどね、
そういう気持ちがあります。
支えようということですね。
支えようということですね。 、うん、だけど古本屋さんを全く否定するわけではなくて、うん、今出版されてない本なんかも結構多いですから、
うん、
驚くほど絶版になる速さって早いですからね今、うん、コミックの単行本もね。
だけどコミックっていうのは本当に古本業界があるおかげで、生まれてから2度3度と人を楽しませるっていうことはある意味幸せな人生なのかもしれないね、本にとって。
あ、そうかもしれませんね、うん、まあ、リサイクルという、ね、概念も今は、ね、かなりクローズアップされてますから、うん、まあ、そこにはいろんなご意見があるかと思いますけれども、さて、私が今日持ってきたのは、
うん、
島本和彦逆境ナイン。
うわ、なぜこれなんですか。
これはですね、
はい、
私の創作活動の原点ともいえる漫画であります。非常に大きな影響を受けました島本和彦さんからは、
はい、
この逆境ナインというのは徳間書店の月刊少年キャプテンで1989年から91年まで連載された超スポコン漫画です、
うん、はい、
超スポコン漫画です。どういうストーリーかと言いますと、全力学園という高校があるんですが、そこの野球部のキャプテンでピッチャーの福津投手という人が次々と襲いかかる信じられないような逆境に立ち向かい、憧れの甲子園に出場、そして優勝を目指す。ストーリー展開としては野球ルールの盲点を突きまくった逆転劇というですね、非常に痛快な漫画なんですね、
ええ、
林田アナウンサーにも全6巻のうち3巻まで読んでもらいました
けど、はい、どうでした？夏休みの宿題として実は今日の午後、
ええ、
拝読いたしましたが、
どうでしたか。
僕で、ね、柴本さんって言うとやっぱ炎の転校生のイメージがあって、うんうん、これ少年サンデーだったかな。
そう、あの1983年から連載された、まあ、デビュー作みたいなもんですね、柴本さんのね、炎の転校生。
その頃からこの熱いストーリー、熱い絵柄というのがね、うんうん、あのお得意でしたけれども、この作品も熱いですね。
むやみやたらに熱いですよね。
でもね、感心したのは本当にあの、うん、哲学が一本通ってますよね。
うん、
あのほら、強い相手と当たるときに、うんうん、ナインがひるみますよね、
はい、
でもう戦いたくないって言うじゃないですか、うん、そのときに後の思い出としてね、
うん、
戦わないからこそ戦ったらひょっとしたら勝てたかもなっていうので生きていきたいという、うん、あの考え方って面白いなと思いましたね。
まあそれを全否定するわけですけれどもね。またこの主人公の複数当時の考え方っていうのが僕はすごく好きなんですけれども、
うん、
もう絶望のどん底に突き落とされて、グラウンド帰りに夜空の星をね、うん、見上げるわけですね、
うん、
そしたらハッとするんですね、
うん、
この広い宇宙空間では今もどこかで広大なね、星々のその惑星の存亡をかけた宇宙戦争が繰り広げられているんだろうな、それに比べたら俺の野球なんてまだまだ
って思う。ちっぽけだと。
ちっぽけだ。
はあ。
なんだ、大したことないじゃないか、
は
あ、ということで、うん、勝ち進んでいってしまうというですね、
うんうん、そう、相対論の面白さですよね。
そうですね、
は
あ、この逆境ナイン、やがて、まあ、甲子園に本当に弱小野球チームが甲子園に進んでいくんですけれども、その過程の中で、まあ、キャプテンの福津投手君、エースでありキャプテンであり、彼がこの全力学園高校の要なんですけれども、
うん、
ある試合、重要な試合で彼は打球を受けて気を失ってしまうんですよ、
はい、
マウンド上で、
ええ、
気を失って、もうその1回に気を失って、途中中盤で目が覚めるんですけど、
はい、
彼が目を覚ました時に100対0になってるんですよ。
お、うん、あのちなみに私1巻から3巻まで読まさせていただきましたが、
まあ、4巻以降の話ですね。
ですね、あ、そうなるんですか。
もう鳥肌立つ展開。
あ、そうですね。
あ、ちょっとごめんなさい、今数字がねパッと思い出せないんですけど、
100
何対5とかなんかね、そういう
100以上
の差がついてるんですよ。
逆境ですね。
逆境ですよ、で、彼が倒れている間にもう何時間も試合をしてるから、彼が気を失った彼が目を覚ますと同時に他のナインはみんなね倒れてしまうの。
はは。
で、一人でやらなければいけなくなる、
うん、
一人。ところがね、ピッチャー一人でも試合を続けられる特殊なルールがあるんです。
本当に現実に、
うん、現実にある。なんか野球ルールブックに載ってるらしいですよ、まあ、
ほにょと。
で、で彼はたった一人で、うん、その100点差をね、うん、跳ね返してしまう。
はは
ー。そういうものすごい展開が、
うん、
まあ次から次へと出てくるんですね。
この続きも持ってますか、村山さん。
あ、持ってますよ。
今度じゃあ読ませて。そのとんでもなく強い高校と対戦するお話の流れですね。
はー。で、この逆境ナインというのが、
うん、
業界内に非常にファンが多い作品で、
ええ、
なんと連載終了14年後の2005年に実写映画化されました。主演が玉山哲司、ヒロインが堀北真希ちゃん、作家本人もノリノリで出演しちゃって、主題歌は岡村孝子さんが歌っちゃったというね、夢を諦めないでリマスタリングバージョン、永遠の名曲が主題歌になっちゃった
と。甲子園といえばこのなんか岡村孝子さんというイメージが私はあるんですけどね。
そうですよね、まあ、しかしこの聞かせられないラジオという番組で岡村孝子さんをお送りするのもあまりにも当たり前なんで、
うん、
ここは一つ林田さん、我々の秘蔵 CD をですね、ここで披露しようかという、
し
ました。はい、島本和彦さんの原点、炎の転校生、週刊少年サンデーにおいて1983年から85年まで118話が連載されました、
うん、
まあ、これも業界内にファンが多い作品で、なんと連載終了6年後の1991年にアニメ化されました、
うん、
しかも世界初のオリジナルレーザーディスクアニメーション OLA。
ほー、売れたんですか。
レーザーディスク持ってるご家庭なんてまあほとんどね。
うちはありますよ、レーザーディスク。まだ、
まあそれはもう長崎市内でも林田さんが、林田さんと他何軒かいらっしゃったぐらいのもんで、おかげで販売は大苦戦だったそうです。
うわ、91年だから俺入社した年だから、この CD を俺持ってたんだね。
では そのオープニングテーマをお送りしましょう。関俊彦、炎の転校生。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ。
あのね、その逆境ナインをね、
逆境ナイン
読んでてね、村山さんが創作活動に影響を受けたってことは知らずに私拝読したんですけどね、確かにあの我々アナアナ大作戦ってやってるじゃないですか、その中でたくさんのお話を村山さん書いてきました。その中でね、一つのストーリーを思い起こしました。
なんだろう。
俺たち妄想族という話を去年村山さん書きましたけど、その妄想っぷりはなんかここから来たんじゃないかと感じるところがありましたね。
そうですね、同じ色のエナジーを感じますよね。
そして熱いですよね。
熱いですよね、まあ、あのエンターテインメントとしてですね、この逆境ナインは、まあ、今読むとちょっとあの時代的な背景とかもあって古いところもあるんですけれども、面白いですよ。
はあ、
チャンスがあればラジオを聴きの皆さんにも読んでいただきたいなと思います、
はい、
そしてもう一冊持ってきました。今度は新しい本です。おお、サマーウォーズ。
あら、絵が可愛らしいですね。
この夏話題の映画の先行コミカライズですね。時をかける少女は見ましたか、アニメーションの方。
いや、全部は見てないです。ところどころしか見ておりません。そう、先日あの日本テレビ系列の局で放送されてましたですけどね。そう、
これがですね、2006年に公開された映画時をかける少女、テレビ映画のアニメーションですね。どこから言えばいいのかな。原作はつい安高さんの傑作 SF ジブナイル小説ですね、
はい、我々の世代ではやはり原田知世さんの実写の方がイメージとしてはね強いですけどね。
そうですね、原田知世ちゃんの映画も大ヒットしましたけれども、アニメーション版の時をかける少女はその原田知世ちゃんの世界とはまたちょっと違う原作版を現代風にうまくアレンジした作品でした。つい安高さんも非常に褒めていたという作品ですが、監督が細田守さん、脚本が奥寺さと子さん。この方はあの映画しゃべれどもしゃべれどもとかですね、実写からアニメまで手広く手掛けている
実力派。これもいい映画でしたね。
キャラクターデザインが貞本義行さん、エヴァンゲリオンの方ですよね。
はい、
時をかける少女、2006年の映画なんですが、実はスタジオジブリはゲド戦記を上映した年でしたね。
ああ、2006年でしたか。
ゲド戦記の評判は散々でございまして、
はい、
時をかける少女の評判はものすごく良かった。まあ、あのいろんな裏話もありますけれども、実はこの細田守という人はハウルの動く城の監督として実は抜擢されていた人だったんですが、さまざまな事情があって、細田版のハウルは結局制作されずに宮崎駿さんが自分でやることになったというね、そういう曰く付きでもありましたね。で、時をかける少女とゲド戦記が同時に上映されて、時をかける少女は、まあ、映画館の関数は少なかったんだけれども、映画自体は非常によくできているということで、
評価の高い作品だ、
評価の高い作品でありました。で、その時をかける少女のスタッフが再結集してこの夏上映となった映画がサマーウォーズです、で、そのサマーウォーズを日テレさんがまた後押ししているというのがなんだかまた面白いなというか不思議な巡り合わせだなとも思いますけれども、で、まあ、どんな話かと言いますと、主人公の高校生ケンジ、まあ、表紙でいうとこの今振り返っているこの少年ですね、
はい、
このケンジ君が主人公です。インターネット上の仮想世界オズ、OZ、オズのメンテナンスのアルバイトをしています。まあシャイな少年なんですけれども、パソコンのテクニックは確かなわけですね。で、夏休みケンジは憧れの先輩、この女の子、この子からですね、一緒に私と田舎に行くっていうアルバイトをしないって言われて、もう一も二もなく、あ、行きます行きますと、いうことになるわけですね。ところが行ってみたら、なんとそのアルバイトは武家の血筋のご立派な ご立派なお宅の跡取りであるこの憧れの先輩のフィアンセのふりをするという、そんなアルバイトだった。
高校生なのに、
うん、ところがあっさり嘘がバレてしまうと同時にとんでもない事態が巻き起こってしまうというですね。
え、歴史を遡ったりとかするのかしら、武家の血筋。
まあね、その辺はね、
うん、見ての
現代劇なので、うん、見てのお楽しみなんですが、コミックスの後書きで、うん、細田監督がこの杉本さんの絵をベタ褒めしています、
うん、
で映画では時間の都合上カットせざるを得なかったシーンも丁寧にコミックスでは描いているということなので、
うん、
映画の前でも後でもぜひ読んでいただきたいおすすめの漫画、
はい、
キャラクターデザインが貞本さんですが、うん、絵柄もちょっと近いですよね。
そうですね、
うん、とても絵が上手な方ですね、杉本さんね。
ね、
うん、
最近の作家さんはみんな絵がうまいね。
絵がうまい方が多いですね。
多いね、
羨ましい、ね、
うん、羨ましい、本当羨ましい
我々が羨ましがってどうするんだという。
我々もなんか漫画家だ、うん、出してみますか今度
新たな、
浮かずに言えんね、この番組では
新たな野望が
ねえ。
そうです
か、聞かせられないラジオオリジナル漫画とか言って出してみますか。
読ませられない漫画です
かね。本当ね、自分たちで首絞めるのやめよう。
それでは映画サマーウォーズのテーマ曲お送りしましょう。
山下達郎、僕らの夏の夢。ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
あっという間にお別れの時間になりました。
はい、
さて今週もですね、ワイワイ貿易さんから皆様へのプレゼント用意していただきました。
ええ、
今回はトランスフォーマーのコンボイのフィギュア1名様に差し上げます。手元に写真がありますけれどもね、トランスフォーマーのフィギュアっていっぱい出てますけれども、これはね、宝から出ているものですね。
すごい、あなたおもちゃ鑑定家の、 あの北原さんみたいな雰囲気になってきましたね、だんだん。
はい、ですね、サイズ的には何と言えばいいのかな、バンダイの MIA と同じぐらいの大きさなんですけど
分かる人しか分からない
かんないね。高さ10センチちょっとぐらいのね、変形しないコンボイのフィギュアです、うん、これを1名様に差し上げますので、プレゼントご希望の方は NBC のホームページ聞かせられないラジオの専用応募フォームからご応募ください。キーワードが必要ですね。
はい、今週のキーワードはコンボイ、
コンボイ、コンボイです、
ね、気になってください。
応募受付は木曜日までとなっていますよ。
佐世保四花町アーケードスターバックス2階、ワイワイ貿易では25周年感謝祭開催中です。店内商品大幅値下げ、毎月25日のワイワイデーには目玉商品が登場。パソコンでも携帯でも購入できるインターネット通販もチェック、検索はワイワイ貿易。
帰省されている皆さんはね、うん、ぜひ佐世保ワイワイ貿易まで遊びに行ってみてください。
胸ときめくよね、きっと。
ときめきますね。で結構ね、目玉商品もありますので、うん、店内回ってると意外なものが、あらこの値段なんていうね、うん、私がちょっとこの間目についたのは、
何、
変身サイボーグネオの、うん、はい、かなり安くなってまして新品が、
お
ー、あれちょっと欲しくなってしまいましたね。
そうですか。
さて来週以降のテーマですが、
29日、来週はですね、宇宙戦艦ヤマト、その翌週もですね、宇宙戦艦ヤマトと2週連続でお話できればななんて思っております。
もうなんか来週が29日でその次はもう9月になっちゃいます。早いですね、この番組はポッドキャストでも配信中です。詳しくは NBC ホームページチェックしてください。ウェブを通じてメールを送信することもできます。はがきファックスの宛先は郵便番号 850-8650
NBC ですね。
ファックスは0958249999、必ず聞かせられないラジオって明記してくださいね。
この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
聞かせられないラジオ、
お相手は林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様、
また毎週。